町田鉄の経済ニュースカウントダウン。
皆さんこんにちは、番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です。
こんにちは、番組アシスタントの杉浦舞です。今日も新型コロナ対策をして放送します。
月曜日、アメリカで共和党政権時代に黒人で初めて国務長官を務めたコリン・パウエル氏が新型コロナウイルスの合併症のため亡くなりました。84歳でした。現地メディアによると、パウエル氏は2月に2度目のファイザー製ワクチンの接種を受けていましたが、持病の治療で免疫機能が低下していたそうです。この人の凄さはこの番組の時間をそっくり費やしても語りきれませんが、簡単に言うと、ジャマイカ移民の子としてスラムで生まれ育ちながら、黒人として初めて安全保障や外交のトップを歴任し、自身が主導した超大国アメリカの戦争の間違いが分かると、自身の誤りを率直に認め、再三大統領候補にも推された人物だったということですかね。
知的で温和な語り口が印象的でした。
その後もライバル民主党のオバマ氏が黒人初の大統領の座を射止める支援を惜しみませんでした。また今年1月にはトランプ前大統領に煽られて暴徒化した支持者が連邦議会を襲撃した際に、私はもはや共和党員ではないとまで言い切りました。
覚えてます、あの言葉は鮮烈でしたね。
米中対立が深刻化する中で、穏健な保守主義を志向し続けたパウエル氏を失うのは、アメリカのみならず世界にとって残念なことです。
歴代の大統領からもパウエル氏を悼む声が相次ぎました。パウエル氏を国務長官に起用したブッシュ元大統領は、多くの大統領がパウエル氏の助言と経験に頼ったと称えたほか、オバマ元大統領も、彼は人種が自分の夢を制限することを拒否したと、その功績を強調しました。上院議員時代に共に働いた経験のあるバイデン大統領は声明で、友人でもあったとしつつ、彼はアメリカの平和と繁栄を維持するには軍事力だけでは不十分だと誰よりも理解していたと述べています。
謹んでパウエル氏の死に哀悼の意を表したいと思います。それではこの後、僕が厳選したニュース、今週これだけは押さえておきたい10本をカウントダウン方式でお送りします。
この番組は NTT グループの提供でお送りします。
町田鉄の経済ニュースカウントダウン。
では10位のニュースから始めましょう。
月曜日、中国とロシアの艦艇合わせて10隻が初めて同時に津軽海峡を通過したことを防衛省が確認。中国とロシアは先週木曜日から日曜日、日本海で合同軍事演習を行っていて、今回の10隻はこの演習に参加していたとみられています。
防衛力の強化といえば、沖縄、台湾を含む南西諸島に関心が偏りがちですが、中国とロシア両軍の艦艇による津軽海峡航行は、北の海の警戒も怠れないことを示したと言えそうです。続いて第9位のニュースです。
火曜日、北朝鮮が弾道ミサイル2発を発射。韓国は昨日初の国産ロケットを打ち上げ。北朝鮮のミサイル発射を受けて、岸田総理は遊説日程を中止して官邸に戻り、NSC 国家安全保障会議を開催。記者団に、敵基地攻撃能力の保有も含め、あらゆる選択肢を検討するよう改めて確認をしたと語りました。一方、韓国のロケットは 1.5 トン級の人工衛星を高度700キロまで運ぶのに成功したものの、計画軌道には乗せられなかったとのことです。
この問題で改めて無力さをさらけ出したのが国連の安全保障理事会です。北朝鮮は今年9月だけでもミサイルの発射実験を5回実施しており、安保理はその度に緊急会合を開きましたが、今回も中国ロシア両国の反対で、安保理としての声明を出せませんでした。ロケットと弾道ミサイルの違いなんですが、搭載するのが、人工衛星か核弾頭かだけだと言われています。で、韓国は今年5月の米韓首脳会談で、射程 800km を超える中長距離ミサイルの開発を制限されていた協定の撤廃に合意、アメリカに安全保障を依存しない自主国防を掲げています。そして岸 田総理が言及した敵基地攻撃能力の問題ですが、これは衆議院選挙が終われば防衛力強化の観点から最も大きな課題になると見られます。8位のニュースはこれです。
月曜日、最高裁は自身が出した判例集に119の誤りがあったと発表。この判例集は最高裁が出した重要な司法判断を掲載するもので、判決や裁判の主張書面にも引用されていますが、発表によれば実際の判決文と異なる記載が119箇所もあり、中には文言の一部が欠落しているケースもあったということです。
国家権力の3権のうち行政と立法はたびたび不祥事を起こし、そのあり方が問われることが珍しくありませんが、それに比べると司法の問題は、見過ごされているのかあまり問題になりません。今回総選挙に合わせて最高裁の裁判官の国民審査も告示されています。過去に罷免された裁判官は一人もいないっていうんですが、本当にそれでいいのか。ネットや広報には少ないながらも判断材料がありますので、今回は皆さんもそれをチェックして衆議院総選挙と合わせて投票してほしいと思います。続いては第7位のニュースです。
新型コロナ、関東の1都3県と大阪府は来週月曜日から時短要請を解除へ。感染者数は減少が続いているものの、厚生労働省の専門家組織アドバイザリーボードはおとといの会合で、北海道や青森県、沖縄県などでは下げ止まりが見られるとも指摘しています。
はい、続いて第6位のニュースです。
新型コロナ、ヨーロッパの一部で再び感染拡大が深刻に。イギリスでは昨日1日の感染者がおよそ3ヶ月ぶりに5万人を超え、医療の逼迫が懸念されています。また死亡者が過去最多を記録したロシアでは9日間の企業休業日を設け、ワクチン接種を推進。ルーマニアではワクチン接種が対象者のおよそ3分の1と遅れ、感染拡大が深刻になっています。
ワクチンの接種が遅れたロシアやルーマニアの動きは、日本でもまだ接種を受けていない方に関心を持ってもらいたいニュースです。集団接種などの対象にならなかった若い世代でまだ接種していない方は、できるだけ早く受けることを考えてみてください。あと、より多くの人に考えてほしいのがイギリスのケースの方です。全国民の 67% が2度のワクチン接種を終えており、感染しても重症化するケースは少ないとして、イギリス政府はほぼ全ての感染対策規制を撤廃。その復活には極めて消極的ですが、ついに昨日は感染者が5万人を超えました。この冬には1日10万人に達する日が出ることも懸念されています。イギリスの医療関係者らは、混雑する場所でのマスク着用の義務化や在宅勤務の推奨などを求めていますが、日本でこういった事態が起きることを避けるためには、来月中旬には接種券の発送が始まる予定の3回目のワクチン接種を積極的に受けるとか、マスクをするとか密を避けるとか、そういった自衛策が重要なんじゃないでしょうか。依然として賢い行動が重要だと僕は思います。続いては第5位のニュースです。
先週金曜日、初の電話会談で日韓首脳はすれ違い。岸田総理大臣と韓国のムンジェイン大統領は先週金曜日の夜、初めての電話協議に臨みましたが、元徴用工問題慰安婦訴訟ともすれ違いぶりが際立ちました。
この首脳会談で明らかになったのは、北朝鮮の核および弾道ミサイルの開発問題と日本人の拉致問題の解決については一定の協力の継続を求めるものの、それ以外は韓国が1965年の日韓請求権協定に沿って懸案の元徴用工と元慰安婦の問題を解決する姿勢を打ち出さない限り、本格的な両国関係の改善の話し合いをする気は全くないという岸田総理の基本スタンスだと思います。で、韓国の発表によると、文大統領は日韓請求権協定の適用範囲をめぐる法的解釈に違いがある、両国で外交的解決を模索するのが望ましいと主張した模様なんですが、日本側はそうした発言があったことさえ一切明らかにしていません。韓国は来年3月に大統領選を控えており、新大統領が新たな方針を打ち出さない限り、冷え込んだ日韓関係の改善は難しいようです。続いて4位のニュースはこれです。
月曜日、中国経済の減速が鮮明に。中国国家統計局が発表した今年7月から9月の GDP 実質国内総生産の伸び率は前の年の同じ時期に比べて 4.9% と4月から6月の 7.9% から3ポイント縮小しました。
もうこれまでこの番組で何度かお伝えしてきましたが、電力不足や資源、素材高、新型コロナの感染再拡大に伴う、移動制限といった、難問が山積する中で、中国経済の先行きに最も大きな影を落としているのが、この不動産市場の問題です。中国は政府の大胆な財政支出でリーマンショックを乗り切りましたが、ここ数年は関連産業を含めると GDP への貢献度が2割から3割に達していると言われるほど不動産業の存在感が高まっていました。そしてその不動産バブルの崩壊が中国経済を今窮地に追い込んでいるんです。で、中でも象徴的なケースだとされているのされている中国恒大は、日本時間のあさって日曜日に支払い猶予期限が切れるアメリカドル建て債の利払い資金を送金したものの、今後も利払いや償還は、続々あるので、予断は許しません。で、一方、これまでのところ、中国の政府や中央銀行は国民の反発を恐れて恒大支援策を打ち出せずにいます。しかしこの問題はアジアや世界の経済の行方も左右しかねない大きな問題。目を離せない状況が続く見通しです。
町田鉄道経済ニュースカウントダウン。
さて、ここでランキングには入れられなかったけれども、重要なニュースを見出しだけ、紹介しておきましょう。杉浦さん、お願いします。
月曜日、熱海市が10年前に土石流の原因になった盛り土の措置命令を見送っていたことが判明。火曜日、ブラジル議会がコロナで死亡者が増えたのは大統領の責任とする報告を公表する方針が現地の報道で明らかに。水曜日午前、円相場がアメリカドルに対して一時3年11ヶ月ぶりの安値を記録。昨日、ファイザーがブースター接種の有効性が 95.6% だったとの臨床試験の結果を発表。
はい、以上番外のニュースでした。
町田鉄の経済ニュースカウントダウン。
はい、では3位のニュースです。
水曜日、化石燃料需給逼迫で原油がニューヨーク市場で7年ぶりの高値に。この高値を受けて灯油、液化天然ガスも値上がりしており、冬の電力やガスの需給が逼迫しないよう経済産業省は官民連絡会議を開き、万全の対応を取るよう呼びかけました。
念のために言っておきますけど、化石燃料の供給不足や価格の高騰はもはや世界的な流れです。で、現状を端的に解説したものとしては、 IEA 国際エネルギー機関が先週木曜日に公表した月報があります。この中では石炭ガスの記録的な高値や計画停電を背景に、電力部門とエネルギー集約型産業が操業継続のため石油に依存するようになっていると指摘、このためエネルギー価格が急上昇、インフレ圧力が強まっている、停電の影響もあり航空業活動の低迷と、景気の回復が遅れる可能性もあるとしていました。ちなみに、世界の石油の需要については今年が去年に比べて 6.1% 多い日量9631万バレル、来年が今年より 3.4% 多い日量9960万バレルに膨らむと予測しています。また、これ国内で意外なほどあまり認識されなかったんですけど、実は今年すでに新電力5社が経営破綻の浮き目を見ています。これも1月の、日本卸電力取引所で取引される電力のスポット価格が、寒波の襲来と燃料の天然ガスの不足で急騰、その後 2,3 月落ち着いたものの5月以降再び上昇したことが経営を圧迫したんです。で、まずはこの冬の暖房需要を賄わなくてはならないので、ニュースで紹介したように経済産業省が官民会議を開いて万全の対応を取るよう呼びかけたということです。だけど杉浦さん、これね、もしこの化石燃料の価格高騰が長く続くとすれば、長い目で見ればその気候変動対策にプラスかもしれないと僕は思ってます。と、いうのは、 その高さ、価格の高さがネックになってた再生可能エネルギーの、投資や開発が進む可能性があるからです。で、それでなくても今後は脱炭素に非協力的な企業や口先だけの企業が次第に追い詰められて方針を転換、再生可能エネルギーを調達しようとして需給が逼迫する可能性が小さくありません。なので経営者には今から独自の再エネ調達ルートの充実を図るようアドバイスしておきたいと思います。3位のニュースはコロナ危機からの脱却が思わぬ壁に直面しているっていうニュースでしたが、コロナ危機は爪痕も強烈でした。2位のニュースはこれです。
全国の飲食店、コロナが響き、1割に当たる4万5000店舗が閉店。これは日本経済新聞と NTT タウンページの共同調査で判明したもので、外出自粛や時短営業、酒類販売の禁止が原因とみられます。
それでは今回の調査で浮かび上がったのは、コロナ危機で閉店を余儀なくされた店舗の多くが大手のチェーン店じゃなくて個人営業の店舗だったっていうことですよね。で、何度も指摘されてきた支援金や給付金の支払いの遅延、これが悔やまれるっていうことは強調しておきたいと思います。さて、いよいよ今週第1位のニュースです。
火曜日、第49回衆議院議員総選挙が公示。小選挙区と比例代表の合計465議席に与野党の1051人が立候補。序盤は小選挙区の5割で自民党が優勢な状況となっています。
本当に優勢なのがその小選挙区の5割だけなのか、それとも他は状況が違うのか、他でもそうなのか、そういったことを含めてその僕が取材している中身も入れてですね、この後夕方5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘りで、序盤の状況を徹底検証してみたいと思います。
以上、今週の経済ニュース10本をカウントダウンでお伝えしました。
町田鉄の経済ニュースカウントダウン。
この番組は NTT グループの提供でお送りしました。さあ、先ほどもお伝えしましたが、この後5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘り、自民党の楽勝という楽観論に異変化、単独過半数獲得をめぐる攻防との見方もと題してお送りします。それではさよなら。